犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。今回はナイトメアアリーです。いやー、面白かったですね。ギレルモ・デルトロ監督なんですけど、この人の作品はやっぱり面白いですね。ギレルモ・デルトロ監督って言えば、現代の寓話を作るっていうイメージがありまして、アカデミー賞を取ったシェイプ・オブ・ウォーターですね。あれは半魚人ですかね。半魚人と人間女性との恋愛、結局あれは差別についての寓話ですよね。あとのパンズラビリンスですね。あれも好きな映画なんですけど、あれは、戦争、子供の目から見た戦争ですよね。戦争とは遠い距離にあるような子供から見たら、それはこの戦争という悲惨な現実っていうのはどういうふうに見えているか、そして子供に対してどういうような影響を与えるかみたいな話ですよね。で、そういう話を作りよるかと思ったら、パシフィックリムをいきなり作ったり、でもあれは怪獣とロボット、よく日本ではロボットアニメとかがありますけど、そういうこういうロボットものと怪獣と戦わせるというなってますけど、あれは原発ですよね。そういうようなちょっとこう問題提起をするような寓話をいろんなものに置き換えてこう作り出すっていう監督のイメージがあるんですが、今回の作品ですね、なかなかすごかったですね。いきなりこう初めにこうね、スタンが、主役のスタンが誰かの死体をこう運んでいて火をつけるというところから始まるという、あれなんですけど、あれは父親なんですよね。で、そこからこう汽車に乗って移動しているときに終点まで来てしまう。で、その終点で降りたら小人ですよね。小人の男性を見かける。で、興味本位でついていったら、サーカスですよね。サーカスのところに入ってしまうと。で、そこに、見かけた女性に、ちょっと一目惚れするんですかね。あれはもう一目惚れですよね。それがモリーなんですけど。で、その時に、こう入った小屋で、ギーク。獣人ですよね。獣の人と書いて、獣人。ギークを見かけるですよね。で、そのギークを見て、その後こうちょっと裏口みたいなところから出ようとしたら、そこにいた、そのさっき言った小人、少佐って呼ばれてるんですけどね、少佐と、あとブルーノっていう力がある人ですよね。力持ちの人ですよね。お二人に見つかると。で、そこでこう、ここは通るなって言われるんだけど、どうもちょっと行くところがなさそう。そしたら、これからテントを片付けるんだが、手伝ってくれないかっていう話になって、で、スタンはそれを手伝う。ですよね。で、そこでこの工業主のクレムっていう男から、お前ギークのとこにいただろうって言われながら、そのギークの見物料を引いた賃金をもらうんですよね。で、そこで、もうそのまま立ち去ろうとしたら、このクレームに呼び止められて、で、スタンが、ラジオを持ってるんですよね。そのラジオをちょっと5ドルで買うから、お前もついてこないかみたいな感じで。で、スタンが同行するようになる。なぜか、ですよね、なぜかスタンが同行することになるっていう話ですよね。 でそこでこうピートに出会うんですよね。ピートというおじいちゃん、まあちょっとアル中なんですけど、そのアル中のおじいちゃんと、ジーナっていうね、これはピートの奥さんになるんですかね。うん、ピートとジーナという夫婦に出会う。うん、でそのピートとジーナっていうのはそのサーカスでどういう出し物をしよるかって言ったら、ジーナがこう見物客のこう悩み事を書いた紙、それをぐわーっと集めて、でそれをみんなの目の前で燃やすと。でそしたらその燃え上がったものをこう天空を見て、でそこからこう燃えてなくなってしまったはずの観客から集めた質問に対してこう誰がその質問をしたかいうのを当てながらその答えをしていくっていう出し物ですよね。まあトリックはめちゃくちゃ単純な話なんですけど、うん、そういうのをやっているんですよね。でピートはもう本当にアル中でなんか使えないじいちゃんみたいな感じなんですが、実はピートっていうのはこう昔ものすごくまあ売れていた頃はちょっとこう出ないんですけど、まあ昔売れていたあれは何て言うんですかね、読心術をですかね、読心術をするまあエンターテイナーだったんですよね。うん、でその読心術っていうのがちょっとこうね、スタンが見せてもらうんですけど、それをこうピタリピタリと当てていくっていうね。まあそれももうトリックがあって、ジーナがこうジーナがこう合いの手を入れるんですけど、その合いの手に対してこう番号が振ってあって、それが何を表しとるかっていう暗号に暗号になってるんですよね。でその暗号を聞きながらこう、ピートが当てていくっていうやつですよね。うん、そういうことをしていたんですよね。ただまあちょっとピートがもうアル中で使えなくなってしまったんで、うん、今はそういうさっき言ったこうジーナの方が水晶玉占いみたいなことをやってるんですよね。でそこでスタンはピートにその技術を教えてくれっていうわけなんですけど、うん、まあ結局ピートがアルコールで亡くなってしまうんですよね。あれはね、あれ間違えたんですかね。ちょっとこう奇形字を入れる、ホルマリン漬けにするメタノールですかね。メタノールとアルコールがなんかまた分かりにくい、赤い箱と青い箱とかって言ってるんですけど、多分それをスタンが取り違えて、それを間違えて飲んで、メタノールは猛毒ですからそれでなくなってしまった。でその時にピートはその今までのその読心術の技術をまとめたノートがあるんですが、ノートというかメモ帳ですよね。そのメモ帳があるんですけど、まあそれはまあちょっとこれをあまりこう多用しすぎたら地獄に落ちる、不幸になってしまうっていうことで、ピートはスタンに教えなかったんですよね。ちょっとだけこうどういうトリックかいうのは教えたけど、まあその深いところまでは教えなんだんですけど、そのピートが亡くなった時にスタンがいきなりこうピートが倒れてるのを見てたらバーッと走り出す。あれは多分あの手帳を取り行ったんでしょうね。うん、でその手帳を手に入れて自分も読心術の練習を始めるんですよね。まあその読心術っていうのが、まあ今でいうところのコールドリーディングって呼ばれるやつですかね。手品師とかがよく使ったり、あとまあ分かりやすいのがシャーロック・ホームズがよく使ってるようなやつですかね。シャーロック・ホームズ読んだ人は知ってると思うんですけど、シャーロック・ホームズって依頼者が来た時に、その依頼者のこう服装とか癖とかいろんなものを見て、仕事とか 来る時にどういうことがあったかとか、そういうのを当てるんですよね。うん、僕はそれで初めてなんかコールドリーディングっていうものがあるっていうのを知ったんですけど、うん、今ではまあ一つの技術として成立しているような感じなんですかね。うん、だからそれですよね、コールドリーディングですよね。うん、あのピートが使っていたのは、うん、でまあこの亡くなってしまったピートなんですけど、うん、あの多分ピートはあのちょっとこう話の中でこうホテルでこう4週間以上そういうこうショーをしていたって言ったんで、多分あのその後のスタンのように多分一時期こうジーナと性交していたんでしょうね。ただ今このサーカスのところにいるっていうのは多分もうスタンと同じような道をたどってったでしょうね、ピートも。うん、多分あのまあそうやってこうショーをしよったんですけど、まああのピートが言うところの幽霊ショーっていうのをやってしまって、でどっかで失敗をした、で失敗をして結局流れ着いたのがあの今のサーカスでのあの水晶玉占いになったのかな。水晶玉占いでもないですね、水晶玉トリックの見せ物ですよね。うん、になったんでしょうね。であのアル中になったのも多分そういう失敗も一つの原因であったやないかとちょっと想像してしまうんですけどね。うん、であのすごく面白いなと思ったのが、あのジーナがタロット占いをするんですよね。だからあのこのコールドリーディングと、まあ、独身術と占いっていうのは分けてるんですよ、ちゃんと。これが面白いなと思って、あの占いの技術の中でそういうあのコールドリーディング的なものも使われているっていうような、うん、雰囲気はあるんですけど、まあ僕もその占いのその真相の部分は知らないんでわからないんですが、多分そういう部分もあるんじゃないかっていう、コールドリーディングとか独身術とかそういうのはあるんじゃないかと思うんですけど、うん、でもこのナイトメア、この作品の中では、うん、ナイトメアアリーの中では占いは答えがあるちゃんとあるものっていうことで分けてるんですよね。うん、この占いとこの独身術とのこの分け方っていうのがすごく面白いなと思いましたね。うん、あのね、であのしきりにこのピートとジーナは幽霊ショーはしちゃダメだって言うんですよね。もしかしたらこの二人はその幽霊ショーでなんかミスをしてしまったのかもしれませんが、うん、幽霊ショーはしちゃダメだということを言っていた。その幽霊ショーっていうのは、あの例えばこうあの死んだ人の言葉をこう自分はがあの見えていないのに見えているふりをしてその言葉を伝えるっていう、まああのエセ霊媒師みたいなことですよね。そういうことはしちゃダメだって言うんですよね。であのジーナがちょっとそういう窮地に陥ってしまって、でまあちょっとあのそういうことをしてしまうんですけど、その後はちゃんとその本人を読んで、本人にこれはあの即興でやったトリックですってちゃんと伝えて、うん、まあなんかお守りをあげたとかって言ってましたけどね、そういうことをしてちゃんとそこは誠実に向き合っているですよね。うん、であのスタンはいやそれで救われるからいいんじゃないかっていう考えも言うんですけど、あれあのピートはそれは救いではなく嘘だって言うんですよね。うん、だからそこの線引きはきちんとしているんですよね。うん、で僕はそこでふと思ったんですよね。あの イタコですよね。イタコのことをちょっと思ったんですよね。うん。さて、イタコっていうのはどうなんやろうと。うん。で、僕はどちらかというとこうスタン寄りの考えなんですよ。結局こうやって、亡くなった人と生き残った人がいる。その時にこれからどうしていくべきかって考えた時に、生き残った人が死んだ人のことをもちろん大切に思いながらも囚われないで心健やかにまたその先の人生を生きていくっていうのが大事やと思うので、ですので、もしもその助けになるのであれば、そういう幽霊症がいいとはもう言えないんですけど、そういうこう心の支え的なものはとか、こう背中をちょっと押すみたいなのはいいんじゃないかと思うんですよ。だから僕は割とこう占いもこういうのもあっていいんじゃないかという考え方の人間なんですけど、今回のこの作品を見ていて、ってちょっとまたその考えが揺らぎ出したっていう部分があるんですよね。うん。まあ場合によりけりなんでしょうけどね。だから今僕が言ったことを体現しているのがイタコだったり、占いも結局あれはなんだかんだ言いながら、こう相談に来た人って実は心の中で答えがあって、ただ背中をちょっと押してもらいたいっていうだけの話のような気がするんですよね。だからもしもその先がいいことであるんであれば背中を押せばいいと思うし、まあその先がちょっとどう考えても悪いんであったら、そこでこう考えるきっかけを与えるみたいな感じでいいんじゃないかとは思ってるんですよね。うん。まあ難しいところですよね。で、ちょっとこの幽霊症っていうことでちょっといろいろ考えてしまいましたね。はい。で、結局スタンなんですけど、そのピートのが亡くなって、ピートの手帳を持って、で、モリーを連れて出ていくんですよね、サーカスを。まあ、一応ジーナには、こう手帳、一回返そうとしたんだけど、もういらないって言われて、結局持っていくことにしたんですけどね。で、そこから2年後ってなるんですけど、そうしたら、モリーがですね、めっちゃ頬がこけて痩せてるんですよ。この2年間で何があったんやという話ですよね。スタンの方はひげを生やして、なんかちょっとこう威厳があるような感じになっとったんですけどね。で、結局そのスタンの独身術を使って、こう、ホテルとかでショーをしているんですよね。で、当然トリックは、このモリーが、いろいろこう、サインを出しながら、その手帳にあったサインを出しながら、っていう形なんですけどね。で、でもちょっとこううまくいかなかったりしたりして、いう感じなんですよね。で、ある時に、リリス・リッター博士に出会うんですよね。で、この、リッター博士というのは、リッター博士というのが、心理学の博士なんかな？なんですよね。で、いきなりその、ショーの途中で、乱入をしてきて、ちょっと、判事に、自分の患者である判事さんにくっついてきとったんですよね。で、その、ショーに乱入してきて、ちょっとこう、勝手に、始め出すんですよね。私の持っているカバンの中身を当ててっていう風に。で、そこはもうコールドリーディングで当てるんですけどね。中に銃が入っているっていうの。で、そこでまたその博士と知り合いになると。で、その判事に対しても、 ちょっとこう、判事に対してもちょっとコールドリーディングを使って、その心の弱っているところをついてしまうんですよね。で、そこで、ピートが言うところの幽霊ショーをやってしまうんですよね。うん。まあ、霊媒師みたいな訳され方もしてましたけど、まあまあまあ、エセ霊媒師ですよね。うん。になってしまうんですよね。で、そこからスタンが、まあちょっとこう、どんどんどんどん追い込まれていくわけなんですけど、うん。で、面白いのがですね、結局、この、ハンジの後に、また絵面っていうお金持ちを紹介されるんですね。で、この絵面っていうのがものすごくこう、なんでしょうね、人を信用していない大富豪で、会うまでにこう、いろんなこう、ボディチェックとか、こう、持ってるものを全部出せとかなんとかってこう、なって、会う部屋っていうのも椅子が1個置かれていて、そこに絵面がポツンと座っているという。で、その後に、スタンがそこに座らされて、嘘発見器をつけられさせてやるんですよね。うん。で、まあ、そこで、まあ、ちょっとこう、嘘発見器に引っかからんように、こう、絵面の過去を当ててって言うても、リッター博士から教えてもらった情報を言うただけなんですけどね。あれじゃ反応のしようがないですよね。うん。誰かここに来ていますとかなんとかっていう、あそこさえクリアすれば、後の情報っていうのは全部自分が知っている情報なんで、あそこでは針が振りようがないですからね。うん。で、その絵面っていうのが顧客になるんですけど、その絵面にボディーガードがついてるんですよね。で、そのボディーガードって、スタンが単なる詐欺師っていうのを見抜いてるんですよね。これも面白いなと思って、多分これっていうのはボディーガードがこう今までくぐり抜けてきた修羅場でこう身につけた経験値やと思うんですよ。で、そっからこいつ怪しいなっていう感じで多分見抜いたんやと思うんですけどね。絵面はこう浸水していくんですけど、ボディーガードはちょっと冷めてるっていうのがすごく面白かったですね。うん。で、そうなんですよね。結局、スタンって、こう、転げ落ちていくのきっかけっていうのが、お金なんですよね。こう、お金、大金が手に入るっていう時に、どんどんどんどんこう、転げ落ちていくんですよ。だから、本当に、心の根っこは、もう、ケチな詐欺師のままなんですよね。コールドリーディングの能力を身につけた詐欺師なんですよ。結局。うん。なんですよね。で、モリーがどんどんどんどん心が離れていくんですけど、うん。で、ちょっとびっくりしたのが、モリーのモリーがサーカスでやっていた電気芸ですよね。発電の、よくこう、なんでしょう、テレビ番組とかでこう、みんなで手つないでこう、玉があって、銀色の。それをパッて触ったら、こう、電流が走るっていう、あの感じの玉の、ですやつですね。発電のやつですよね。あれが二つあって、そこに、から出よる電気をこう、指で操ったりして、こう、その電気を、こう、体に通すっていう技をしょるんですけど、あれは、実は痛みを我慢していたっていう、驚くべき真実を、ちょっと絵面の、ね、絵面を騙すときに、ちょっとこう、パッと漏らすんですけど、電気芸は、ただ痛みを我慢していたっていうだけの、まあ痛みを感じないように、ね、我慢していたっていうだけやっていうのにびっくりしましたね。それで思い返してみたら、モリーの芸をスタンが作り変えてしまうんですよ。電気椅子を使って、で、そこに モリーを座らせて腕ロックして、で手のひらのところにあのちっちゃいこう発電のがあるんですよね、発電の玉が。でそれのスイッチをどうするかって言ったら、少佐ですよね、少佐があの横にこうガッチャンって入れるスイッチがあって、そこを操作したら電気が流れるっていう状態なんですよ。これってスタンが考えて、モリーが採用したわけなんですけど、これってめちゃくちゃ重要で、あの初めの方のこの弾が2つあってこう指とか使ってこうやるっていうのは、モリーのこのモリーが主導権を握っとるんですよ。だからモリーがこれ以上電気やったらやばいなとかやったら手を離せれる、そういうことができるんですけど、あのスタンの作ったものって、あれってスイッチはあの少佐が入れるんで、モリーが主導じゃないんですよね。だからモリーがしんどくても、しんどい状態になっても、少佐がスイッチを切らない限り電流は流れ続けるんですよ。これって結構大きな違いで、でこのモリーのこの後々の人生をまるで表しとるような機械やなと思いましたね。あの自分でコントロールできない。だからあのちょっとあの手入れ、警察の手入れが入った時に、ちょっとこう、みんなのこう目線を集めるために、こう調査にスイッチを入れさせたらで、バーって電気を流すっていうのがあるんですよ。でその間にこうちょっと来た警察のこの一番偉い人をこうバーっとコールドリーディングで見て、でそこからこうあのその人に対してこうその人の持っている弱みとかなんとかを言って、で実はお母さんが見守ってますよとかって言ってこう心をつかむっていうような形で切り抜けるんですけど、あの時にモリーってもうぐったりしてましたからね。だからモリーには主導権がない状態、スタンの方に主導権があるっていう感じですよね。でそれはもう後々の人の2年後からのあの人生がそうでしたもんね。まあでこの後も結局あのモリーはエズラの妻の役をやらされる。あれはもうバレるやろ簡単にってちょっと思いましたね。なんて浅はかな、なんて浅はかな計画やってちょっと思いましたけどね。あんなん本当にエズラを抑えれなかったら終わりやんって思ったらその通りになりましたからね。エズラ絶対あのスタン振り払って駆け寄るやろうなと思ったらその通りになりましたしね。あれはちょっと浅はかすぎましたね。で結局エズラを殴り殺してしまう。でさっき言ったボディーガードですよね、スタンのあれを、スタンのがケチな詐欺師やって実はあの気づいとったボディーガードを車で引いて殺してしまうと。ですよね。でそのままあの博士のところに行くんですよね、リッター博士のところに行って。でリッター博士のところではあのハンジとこのエズラからもらっていたお金を全部預け取ったんですよね。で結局そのお金をもらって、でリッター博士は愛人になったんだかな、もう愛人できてましたよね。やっててからそれでお別れして逃げようと、モリーはもうあの愛想尽かしてどっか行ってしまいましたからね。逃げようかという時に別れ際に愛してるはスタンって言われるんですよね。スタンからしたら多分それまでそんなことは言われたことがないし、なんで別れ際にそんなことをこの人が言うんだって思ってふっと引っかかると、そうしたら全部それが録音されていて、であの患者扱いになっとったんですよね。結局勝手に愛人とか仲間と思ってたのはスタンだけのことで、こっちは何とも思ってなかったよっていうあれやったという。なんでリッター博士はそんなことを最後にしたのか って言ったら、やっぱりあの一番最初の出会いなのかなと思いましたね。あの出会いの時にあの銃、中の銃を当てられた後にかなりこう精神的に独身術で追い込まれたんですよね。でみんなの前で結構恥をかかされたんですよね。それによってやっぱプライドを傷つけられたっていうのがずっとあったのかなと思って僕は思ったんですけど、どうなんでしょうね。でさらにこの博士は心理博士ですからね。だからこのサーカスでのこういうあのサーカスでの独身術に対してこういう心理学を収めている自分があの場で恥をかかされたっていうことが許されなかったのかなってちょっと思いましたね。で結局ですよね、まあスタンはそのままお金も中が1ドル札ばっかりで、で結局博士を殺そうとしたところに警察、警備員ですかね、警察ですかね、が来てそこを逃げると。でそのまま汽車に乗ってずっと逃げ続けて、で結局不老者になるんですかね。でそこでこうでまたたまたま入ったのがあのサーカスの集団のところに入っていくと。でそこでこう職を見つけようとするんですよね。でもこの時点ではもうアル中になっていると。あれだけあのお酒は絶対飲まないって言ったスタンはもうアル中になっていると。まああの博士のところであれはあのエズラと出会う、エズラのところに行く前でしたかね、エズラと出会ってこう結構追い込まれてる時でしたかね、お酒飲んでしまったんですよね、いっぱい多分緊張もあったと思うし、まあ、ちょっとこう見せ霊媒師としてこう一線を踏み越えるっていう時でしたんで、もうお酒を 飲んで気付きをせんといけなかったのかもしれませんけども、この最後の時点ではもうアル中の状態ですよね。でそこでこうあの工業主のところに行ったら自分が昔クレームですね、クレームに渡したラジオが置いてあって、でさらにそこにエノクっていう奇形児のホルマリン好きがあったんですよね。で、エノク、エノクっていうのはもう母体の中でこう暴れ回って、でその母親を殺してしまったっていうエノクですよね。で、スタンは初っ端一番初めに父親を殺してるんですよ。だから父親殺しのスタンと母親殺しのエノクが揃ってるんですよね、ここで。でそこでこう工業主に自分は独身術ができますと、スタンはぜひ雇ってくれませんかって言うんだけど、もう独身術は古いんだよなって言われると。でも帰ろうとした時に呼び止められて、お前にもできる仕事があると。でこう酒をこうコップにどんどん継がれるんですよね。でそこで言われたのがギークですよね。ギークをやらないかって。もうこれはその流れがまさにあれですよね、一初っ端にステーキを食べながらクレームが言っていた方法のそのままやったですよね。でそこでこう笑い出すと、スタンは。で僕はそこでちょっとふと思ったことがあったんですよ。初っ端ですよね、スタンが サーカスのとこに入ってモリーを見かけて、その後に見たのがギークやったんですよね。うん、でその時にもうすでにクレームはあのスタンに目をつけとったんですよね。じゃあなぜクレームはスタンを同行させたのかなんですよ。あの時のスタンって何も別に特技があるわけじゃないし、サーカスでこう何かを見せれるわけでもない。なのになぜクレームはスタンを同行、多分あのラジオが見合ってというわけでもなかったと思うんですよ。あれは多分次のギークに仕立てようとしたんじゃないかと思ったんですよね。うん。多分スタンの中にこう、闇を見つけ取ったんでしょうね。あのギークをこう初めて見た感じでも全く驚きもしないし、ね、鶏の首をブチっていうのを、噛みついてブチっていうのを見ても何も反応を示さないっていうのは、やっぱりこう何かあるっていうのを感じたのかもしれませんよね。うん。で、さらにこう、そのスタンのところにいるときに、スタンじゃないですね、クレームのところにいるときに、ギークが逃げるんですよね。そのギーク探しをしているときに、パッとこう、鏡に、文字が書かれた鏡に、懐中電灯を当ててびっくりするっていうのがあるんですよね。スタンが。そこに書いてあったのが、罪人よ、己の姿を見ろって書いてあったんですよ、鏡に。うん、でさらにその後ギークが、まあスタンがギークを見つけてギークに結構攻撃をしてしまうんですよね。で頭に怪我をさせてしまう。そしたらその怪我が、ひどい状態になって、もうこれはダメだっていうことで、クレムと一緒にスタンはギークを病院の前に捨てるんですよ。うん、その時にパッと標識があるんですよ。標識というかネオンライトですね。十字架の形になって、横にこうジーザスって書いて、で、縦にセーブスって書いてあるんですよ。で、ジーザス、J-E-S-U-S の真ん中の S の下に A-V-E-S って、ジーザスセーブスってなってるんですよね。で、そこの前をこう、ギーク、ぐったりしたギークをこう運んでるんですよ。で、その時に、JES、ジーザスの JES が消えるんですよ。電気が。チカチカとしてブツッと消えるんですよね。そしたら、US、AVES だけが光ってる状態になるんですよね。で、これってどういう意味やろうって引っかかっとったんですよ。で、US 言ったら、なんでしょうね、US、US、私たちなのかなとかって思いながら、あと、エイブスって何かなって思ったら、調べたら、鳥類、鳥ですよね、鳥類っていう意味あったんですよ。私たちは鳥類？なんだこれと思って、これはなんか間違えとるかなって思ったんですけど、でもギークは鶏をなんか食料にしてたしなって思います。で、もう一個このギークを捨てるときに、一つこうあれはポスターなのか、それともなんか貼っとるのか、ちょっとわからなかったんですけど、全米ライフル協会の、ポスターが貼ってあったんですよ。うん。で、その全米ライフル協会のマークって鳥なんですよね。うん。で、それと組み合わせて考えたら、私たちが鳥類、自分たちが鳥類で、その横に全米ライフル協会のマークがあったら、自分たちが鳥で撃たれるみたいな感じなのかなって、勝手に連想ゲームをしてしまったんですけどね。うん。結局、多分ギレルモ・デル・トロ監督なんで、絶対なんか意味があると思うんですよ。うん、僕たちは獲物ってことなのかなって。銃に撃たれてしまう運命の。 とかって思ったんですよね。うん、でなんかいろいろ考えているときに、あのスタンがあのね、新しい興行主に酒を継がれながらギークをやらないかと勧められると。そしたら笑って俺にはそれが宿命ですって答えるんですよね。うん、結局ギークで入ったサーカスの世界からね、独身術を覚えて結局最後に戻っていったのはギークの世界と、ギークになっていくっていう、うん、なんともまさに寓話っていう感じですよね。じゃあ何を表す寓話なのかと思ったら、まあまあ単純に人の心を持って遊んだらいけませんよっていうことかなってちょっと思いましたね。まあね、結局あのピートにしてもスタンにしてもやっぱりこう人の心を持って遊んでしまったんですよね。うん、で結局その責任を取らなきゃいけない状況に追い込まれたっていう形の話なのかなって思いましたね。ね、あのモリーにしてもジーナにしてもやっぱりあのそこは一線引いてましたしね。結局その一線を越えたのはスタンとピート。でやっぱりその最後はちょっと悲しい方に行ってしまったっていう、ですので皆さんも人の心をもてあそばないようにしましょうねというナイトメアアリーの教訓だったのかもしれませんね。はい、っていう感じですかね。はい、以上です。ありがとうございました。